先週ね、まあ、スペシャルウィーク、第280回のね、放送ということで、Ustream でね、同時配信ですよ。まあ、ネトラジではね、音声だけ。で、Ustream では動画とね、音声、まあ、入っていてさ、まあ、それで配信させていただいたんですけども、毎回思うんだよね。この Ustream だったりとか、まあ、そういう動画配信をね、同時にやって、まあ、行った、回っていうのはね、まあ終わった後ね、やっぱし反省会なんだよね。本当に。やっぱね、集中できないねと思って。もう喋りに、別にね、俺が喋りに集中したところでね、面白いこと言うのって、そんなわけはないんですけども。でも、まあそれを差し置いてもね、やっぱりね、ちょっと集中できないなというのがあって、もう少しなんかあるよね、みたいなところもあったりとかして、結局ね、反省で。まあこの、ね、スペシャルウィーク終わった後にね、すぐに、ニコニコ生放送でね、反省会やったんですけどね。まあそんなんで、まあ今日からはね、また映像なしでね、普通にラジオとしてね、音声だけでやっていきますから、もうちょっとね、まあ先日のスペシャルウィークよりは少し、まあお話をね、集中してできるから、まあ内容的にも、ね、面白くね、ポッドキャストとかもね、後で聞いていただければね、聞けるかなというところでね、まあ頑張っていきたいと。まあ、気持ちをね、新たにね、やっていきたいと。そんな感じで、ね、ちょっと真面目な話になっちゃいましたけどもね。まあ、そんなんでね、今日もね、やっていきたいと思いますんでね、お聞きいただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。まあそんな感じで、まあね、まあいいんですよ。反省はね、まあしましたから先週、まあ、今週からはね、普通にやっていこうということでね。で、まあちょっと最初からね、お話ししたいこと、別に面白い話をねするってわけじゃないの、全然ね。まあ面白い話あるかな。今晩ご飯食べたんですけども、とあるお弁当売ってるところでね、お弁当買ってきて、で、たこ焼きと、なんか、鶏かな?鶏の照り焼きみたいなの焼いたやつが乗っている弁当みたいなの食ったんだけど、このたこ焼きがね、8個入ってんのかな?で、1個だけね、すんごい消毒の味がしたんだよね。ちょっとそれをね、気にしながら、ね、気持ち引きずりながら、今日ラジオやってるっていう。これが、多分今日1時間ね、やるね、このラジオの中で一番面白い、ね、そういう話ですからね。まあそんなのはいいんですけど。で、今日は、まず最初にお話ししたいのが、来週、まあ来週というかですね、5月6日に、童貞ネットアットネットラジ、オフ会をやるんですね。で、このオフ会、まあ、ぐだぐだと、ね、なんか本当にやるのやらないのと、何やるのやらないのと、もうわけわかんないことになってる感じでね、やってましたけど、やります。ね、5月6日、池袋から、ま、電車乗り継いで、ま、30分ぐらいで着くのかな?わかんないけどね。ちょっと俺ももう一回調べるんですけど、ま、そのぐらいで着くんじゃなかろうかというところで、バーベキューをします。雨天、決行。まあ、5月6日ね、調べると晴れっぽいからね、問題なくできると思うんですけども。なので、こちら、ね、ちょっとね、宣伝ではないですけども、ね、ちょっとお話をしたいなということで。で、ちゃんともう機材の手配もしました。ね、ただ機材の手配は5名分なので、どうなることやらなんですけども、人数がね、多くなっちゃったら、その時はちょっと考えさせていただきたいんですけども、ね、一応5名は、まあ、最低ね、来ていただきたいなというところで、今、参加表明者何人かな ?4 人 ?5 人、うん、?4 人かな、うん、ちょっと、あとでもう一回調べますけども。なので、まだ、一応、枠は空いております。なので、一応、このラジオ終わるまでが、募集とさせていただきたいと思います。募集期間とね、させていただきたいと思いますんで、もし、 まあね、たまにはちょっとパルの顔見たいなとね、先日ユーストリームでね、もう見たし、ね、カツラかぶってるパルの顔も、ね、抱き枕カバーをね、嬉しそうに抱えてるパルの顔も先日見たばかりだけども、リアルで見たいなと、ね、いう人がいたら、ぜひまあ、参加表明していただければと思うんですけど、ただ人数が一応5名用の機材とかになっちゃってるから、まあプラス何人かね、例えば6人7人ぐらいであればギリギリまあ大丈夫かもしれないですけどもね。ただこれが10人とかいっちゃうとちょっと難しいので、まあそんなね、その時はちょっと抽選かね、私の厳選なるね、ちょっと審査の上でね、まあ お選びさせていただきたいと思うんですけど、まあそんなんで、まあ5月6日空いてるよとね、もしまあオフ会参加できなかったとしても別にまあもともと空いてた日だから問題ないよとかね、なんでもいいんですけどね、まあそんな方いらっしゃったらね、ぜひぜひ参加表明していただければと思います。で、参加表明あとはじゃあ一応お便りの方もねお待ちしてますんで、ちょっと一緒にねご案内させていただきたいと思うんですけども、まずバーベキューオフの、参加表明に関しては、一応掲示板かメールでいただければと思います。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいてホームページありますので、そちらに、5月6日開催童貞ネット、オフ会についてっていうね、スレッドがありますから、そこにまあ一応、ラジオネーム性別年齢ね、あとはまあお住まいの都道府県とか、まあ、軽い意気込みなんかをね、まあ、書いて参加表明をしていただくか、まあ、ちょっとねこうやって掲示板に書くの恥ずかしいよって人いたらメールで直接いただいても大丈夫です。メールアドレス一応言っておきます。一応メールアドレスはradio@dotei.net、radio@doutei.net、ね、なんか最近ちょっと分かんなくなっちゃいましたけども、多分このメールアドレスで合ってます。で、それか、童貞ネットのホームページに、メールフォームがあります。開いていただくと一番右側のね、あの上のちょっと メニューがいくつかあるんですけど、一番右側にメッセージっていう項目があるから、そこからね押していただくと、あのメール俺に送れるようになってますから、まあ大体この3つの手段で参加表明していただければと思います。それで、ラジオ終わったらね、まあ参加人数とかの関係でどうなるか分かりませんけど、皆さんにね、応募いただいた皆さんに、メールを一度お送りさせていただいてね、あの今回はちょっと人数多くてね、あの申し訳ないんだけどっていうメールになる可能性もありますし、当日楽しみにしてますというね、メールになるかわからないですけどね、まあ、そんなんで、ちょっとお待ちしてますんでね、一応このラジオ終わるまでということでございますんでね、そんで、その時に一緒にね詳細まあお届けしたいと思いますからね、まあ、そんな感じですね。で、あとは一応メールで、ね、普通のラジオのね、普通のお便りだったりとか、あとはまあ何かね今日お話しする中でね、まあなんかねパルはそういう風に言ってるけど、ね、実はこうだよとかね、まあなんかわかんないですけどね、いただければね、それ読ませていただきたいと思いますんで、メールアドレスとね、また掲示板の方ねご案内なんですけども、掲示板の場合童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらのラジオ用スレその後というねところに、お便りいただきますか、あとメールアドレスは radio@dotei.net、radio@doutei.net ね、今回わかりました大丈夫ですね、こちら、お待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板、事前であればメールでいただければと思います。まあそんなんで一応バーベキューについてもう一回簡単にご説明だけしておきます、参考までに。一応5月6日、お時間的には朝10時ぐらいに池袋駅集合で、それでまあ終わるのは16時かなに、解散、まあどうなるか分かんないけども、まあ、現地解散か、まあその現地の、まあ、近くのね、その最寄りの駅で、まあみんなね各駅違うと思いますからね、まあ電車乗って、まあ、解散か、まあ何かっていうことで、まあ、早めに終わりますんでね、まあゴールデンウィーク最終日、次の日みんな仕事があったりとか学校があったりとかすると思うからね、遅くならないように早めに終わりますと。で、特に二次会とかする予定も特にはございませんと。 まあ疲れ切ってるからね、酒も飲んでるだろうしね、あの二十歳過ぎてるやつはね、それで食いまくって、であまりね直射日光もね当たらない男たちですよ多分ね、ひょろひょろのガリッガリのね、もう白いやつしか集まらないはずなんですけども、それがね、まあ昼間10時からね16時という長丁場でね、まあ動いてればもうヘロヘロですから、で多分いろんなね荷物とか、ね、ゴミとか、ね、わかんないですけどね、その手に持ってるかもしれないですからね、もう早めにそのまま上がりましょうということで16時解散、ね、になっております。で一応そんなんで、で参加費なんですけども、一応3500円というふうには言ってましたけども、まあ安くできるかな、3000円ぐらいね、できればなと思ってます。一応そのぐらい3500円ぐらいかかるかもなって思っといていただいてね、余分にお金を持ってきていただいて、でいただければと思う。もうその辺も確定してないですけど、まあ3500円と一応明言はしてるのでね、もしかしたらもう少し、そこからお安くできるかもしれません。で女性に関しては無料というふうにはできないのでね、俺そんなね男女差別って良くないから、やっぱり平等にねお金を取っていくスタイルね、もう嫌なんだよ、もうそういうさ婚活パーティーとか行っても男7000円、女無料みたいな、アホかっていうねところありますが、ここで鬱憤を晴らさせていただくね、もう全部割り勘ですよそこはね、とか言いつつね、参加してもらっちゃったらね、いいよそんな多くで、少なめでいいよってねなるかもしれないんですけどね、その辺ねリアルで会うと俺は女に弱いというね、そんなんなっちゃいますけど、俺もあんま喋れなくなっちゃいますからね、酒をガンガン飲むしかない、まあそんなんで、でまあそんな感じかな。まあでちょっと、ね、最初ね企画倒れになりそうだったけどね、ちゃんとまあやれそうです、ちゃんとね機材の方も手配してますから、逆に、機材の方手配してるのに改善しないってなるとね、俺が一人で自腹でね、もう満単位のね、ちょっと福沢諭吉さんが飛んでってしまいますからね、まあ悲しいからね、誰も来なかったとしても俺一人でねバーベキューやる可能性が高いね。さすがに俺もお一人様結構ね得意ですよ、一人焼肉だって行ったこともあるし、一人牛角だからね、普通になんか一人で行きやすい、ね、そういう焼肉屋さんとかランチで行ったとかそういうんじゃなくて、普通に夜仕事終わってから一人で牛角行ってね、それで、周り大学生とかねワイワイねガヤガヤやってんのに俺一人焼肉ってね、そんなのありました。そのぐらいできる男ですから。でもそんな男でもちょっと厳しいのは一人バーベキュー、そのうちやってみたいね、あの人何なのざわざわざわざわされると思うんだけど、まあそんなね感じで、まあ一人バーベキューにはならないとは思うんですけどね、今参加表明いただいてますからね、まあそんな感じで、ちょっといくつかね、バーベキューについて、お便りというか、ご指摘というかねいただいていたので、簡単に読めるところだけ読んでいきたいと思うんですけども、お便りいただいているのはラジオネームベルさん、まあ参加表明者がねちょっと少なかったね、まあ参加表明者が少ないというか、まあ今の時点でもねそんなに集まってはないですけども。まあ、その理由としてっていうね、今後こういう風に改善していったらいいんじゃないのっていうことで、一応今回、まあ、何回か参加している人はちょっと控えて的な発言をしていたので、常連が参加表明しないっていうようなご指摘、ね、いただいてるんですけども、まあ、これはね、ちょっと、まあ、前にラジオでね、俺も、言ったんですけども、でただちょっとねニュアンスが違う感じで伝わってたらねあれなんだけど、ね、言った言葉だけを切り抜いたら、まあ、何回か参加した人はちょっと控えてっていうような言葉言ったかもしれないんだけど、その文脈でね聞いてもらえると、まあ俺が伝えようとしていたのは、人数多くなって、ね、参加人数多くなってしまった場合は、まあ、新規での、ね、新しく来る人を優先させていただきますというニュアンス、ちょっと微妙に違うかなっていうねところなんで、別に全然今まで何回かねオフ会来てくれた人もぜひぜひ参加表明していただければと思うんだけど、ただ新規でね、今回初めて参加なんですって人がいたら、まあその人をねちょっと優先させていただこうかなっていう、そんなところですね。まあそこがねちょっともう少しうまく伝わってればね、まあ常連のね何回か来てくれた方もね、俺行くよ俺行くよと言ってくれると、それでね、おなんか勢いあるとでっかいオフ会になりそうだなって、ね、このビッグウェブに乗っていくしかないっつって参加表明者がね増えていったんじゃないかなっていう、そういうご指摘ね。であとは、 イベント内容、がいまいち明確になっていないので手を挙げづらい。まあこれは仕方ないね。正直今回バーベキューやるじゃない。いつもは友達が開催するのに便乗してたけど、今回自分でやることになってやっぱり思ったのはいろいろあるんだよね。やっぱり一番左右されるのは天気っていうね。この週間予報を見ないと何とも言えないんだけど、結局1週間前とかじゃないと週間予報ってちゃんとしたの分かんないんだよねと思って。だから1ヶ月前とかにこの日やるよっつっても雨降ったらできないしっていうところがあって、結局やれるのやれないのっていうところが俺も1週間ぐらい前ぐらいになんないと分かんなくてっていうのがあったから、ちょっと次回は雨降っても大丈夫なような、まあ、企画の方がいいのかななんて思ったんだけど、一応今回機材の中でテントがあるから、だからテントを立てれば雨の日でも大丈夫だから、まあ、それを前提に雨の日でもやりますよと、ね、そういうので、まあ、バーベキュー、まあ、次回仕切るときはできるのかなって思っておりますね。その辺ちょっと、まあ、初めてのね、企画だったので難しかったかなというところ。あとは、今までの飲み会に比べて参加費がやや高め&上限がいくらなんだろうという不安感というね、なんですけども、まあそうだね、俺もちょっとバーベキューいくらかかるかよくわかんないからね、まあこの辺でというところでちょっとお高い感じだったんですけども、まあその辺はね、今もうアベノミクスですから、もうみんなお金余って余ってしょうがないと思うんだよね。ぜひね、3500円持ってきていただけると嬉しいなと。ただお金ないんですという人いたらご相談くださいってね。その辺はなんかうまくね、柔軟に対応させていただきたいというところ。あとは、ご指摘他にもいただいてます。結構いただいてます、ご指摘ね。ラジオネーム4番さん。仕切り下手すぎ、自分発信でオフ会やるなら情報を開示していかなきゃっていうね。そういう、ことで、いくつか。まず場所。ね、まあどこのバーベキュー場なのかとかね、URL ぐらい貼るのが、まあ、一番親切なんじゃないですかとね、そういうご指摘いただいたんですけども、まあ、オフ会ってさ微妙なんだよねっていうところで、あのどこでやるよとかって明言しちゃってここでってやると、なんつうのか、あんまり良くないと私は思っているわけなのよね。やっぱり冷やかしじゃないけどさ、ね、ここで、例えばよ、普通のオフ会だったら誰もね、何も言わないですよ。まあそうだな、普通の、例えば私、宅建今勉強してますけども、ね、宅建勉強会オフみたいなね、そんなんだったら誰も来ないよ。ね、冷やかしにも来ないよ。そんな中ね、今回、童貞ネットだからさ、どんなやつ来んだろうってさ、それで、ちょっとね、面白そうだからさ、つって。なんかニコニコ動画とかで配信しながらそいつらやってるバーベキュー突撃しようぜみたいななってさ、そんでなんか爆竹とか投げられちゃったらさ、俺もちょっとなんとも言えないし、で俺だけだったらいいけど参加者は他の人に危害が加えられちゃうとね、困っちゃうからということで、場所はそこまで明言できないけども、まあ池袋から出発して30分ぐらいのところかなと、ね、そのぐらいになります。で、まあ、詳細は追ってね、メールで参加者の方のみにね、お伝えするという。まあ、これが、俺が今までやってきたオフ会なんだよね。だから、なんとも言えないけどね、本当はね、こういう風にやるよとか、ここでやるよって言った方がいいと思うんだけど、まあ、ちょっとそういうセキュリティ的な問題でね、その辺は伝えるのは難しいなというところでね、まあ、ちょっともどかしいところはあるんですけども、まあ、そんな感じかな。あとは、そうだね、そうだね、やっぱしあと、費用の関係がやっぱしご指摘いただいてるけどね、まあ1人3500円とかね、まあ学生の人は2000円とかね、そういうもうしっかり決めちゃってと。でもし足が出ちゃったらね、あの俺が、ね、持つというぐらいにした方がいいんじゃないのとね、いうことでね、いただいてましたけども、まあその辺もね、俺もあんまお金ないですから、派遣社員ですからね。で、まあその辺は、で、足が出たらね、俺持ちっていう話なんだけど、だいたいこういう集まりやるとさ、なんだかんだで出費、ね、あるんだよね。その、もらってる分以上にちょっと出たりとかするから、そういう部分に関しては、俺ちゃんともちろん負担しますけど、さすがにね、どこまで俺出すのって話になっちゃうからさ、 まあ難しいよねっていうねところね。だからまあお金はね、ぜひいただきたいね。もう逆に余分にいただきたいね。パルさんいつもアマゾンギフトカードね、欲しい欲しいとね言って、ずっと物乞いをしてるからとね、今日はね、アマゾンギフトカードも一緒に持ってきましたよと、ね、そのぐらいもお金欲しいですからね。そんなの逆にもらって持ってきたらね、俺も引いちゃうんでね、持ってこなくていいんですけども、まあそんなねところなんです、ね、もう俺もどうなるか分かんないんですけどね。そんなんで、まあいくつかね、こんな感じでどうでしょうね。ぜひぜひまあまったりとやる予定ですからね、来ていただけたら本当に楽しいお時間をね過ごせればと思いますからね。まあそんな感じで、一応このバーベキューオフに関しては来週ね、まあラジオの方でオフ会こんななんだったよというお話はしたいと思いますからね。まあその辺もちょっとね、お楽しみにしていただければと思います。あとね、30分ぐらいでラジオが終わってしまえばね、それまでなんでね、この募集期間はね、なんであと30分ぐらいでね、もう誰か決断していただいてね、参加表明いただければと思います。じゃあ、あとね、そんなバーベキューの話もまた来週するんだからそんないいんだけどさ、これがね、今日他に喋りたいことがね、あるんですよ。今週やったこととしてね、まああるんですけど、まあ、1日、ね、2日休みあったんですけど、1日はもう体疲れちゃって、で、アニメ見て、寝て、アニメ見て、寝て、ね、繰り返し、で、なんか気づいたら、夜のね、22時、ね、夜中の10時になってさ、やべえっすね、今日ご飯食ってねえっすね。ご飯食ってまたアニメ見て寝るっていうね、もうクソみたいな一日がありましたけど、そんな日を やってしまうとですね、やっぱり次のね、もう一個の休みの日にはしっかり動かないといけないということで、ちょっとね、久しぶりにね、出かけたんですけども、ちょっとね、人から、聞きまして、飯野賢治という人がね、まあ、ゲームクリエイターとして、まあ、著名な方がいたんですけども、まあ、この方、亡くなってしまってっていう話は、前に俺したと思うんだよね。いつだろう、1年前、ちょっと前ぐらいにしてると思うんだけど、それで、で今回、その、飯野賢治とワープ展っていう、まあ、展示会っていうか、そういうのが開催されるっていうことを、教えてくれた方がいて、で、そんなのあるんすかと、ね。俺こと飯野賢治大好きな男がね、知らなかったですと。ね、ありがとうございます。ね、ナイス情報と。ということでね、で、いろいろ調べたところ、渋谷、こちらがね、渋谷、佐野浦ポプラス、佐野ラボ、ね、すいません、佐野ラボプラスっていうところ、渋谷から、まあ、駅からどのぐらいかな、5分10分ぐらいでね、着くところなんですけど、そこで、飯野賢治とワープ展っていうのをね、やっていて、飯野賀賢治とワープ作品をプレイする14日間ということで、開催日時が、4月28日から5月17日土曜日ということで、入場無料ということなんですね。これはいいよとね、もう本当にダメなね休日を過ごした俺にとってはこのイベント最高だなと思って行きたいと思ってさ、それでまあ行くんですけど、まあ飯野賢治さん知らない方も多いかと思うんでね、一応ご紹介したいと思うんですけど、飯野賢治とは、飯野賢治とはっていうのが、特になんか俺今手元に展示会行った時のね、なんかそういうちょっと紙っていうの、紙っていうかそういう、なんでしょう、こうパンフレット的なものをそれもらってきたんだけど、特に飯野賢治とはっていうのがね、書いてないんですけども、まあ、俺がね、専門学校、ゲームクリエイター科っていうのに、まあ、行ったわけなんですけど、ここに行くきっかけになったのは、この飯野賢治っていうゲームクリエイターがいたからと、言っても過言ではないかなというところなんだけど、まあ、飯野賢治さんが、出したゲーム、まあ、エネミーゼロとか、俺の中でね、いいのは、エネミーゼロとか、リアルサウンドとか、そういうのなんだけど、まあ一応、世間で評価を得てるのは、その前の D の食卓とかね、そういうのが評価を受けてっていう、そういう方なんですけども、で、ちょっとね、去年、一昨年、わかんないですけどね、飯野賢治さん、ちょっとお亡くなりになってしまったんですけど、そんなね、俺の 大尊敬なね、俺がこういう道をね外してしまうきっかけになったね。俺も普通にね勉強して普通に大学とか行ってね、そうしたら今こんな風になってないかななんて思うんだけどね、やっぱり憧れには勝てないよねっていうところでね、ゲームクリエイター目指すことになってしまったそのねきっかけね、なったのが飯野健二さんということで、でその方の、飯野健二とワープ展っていうのがあるということで、でこの展示会、見どころが3つあるらしくて、1つが D の食卓から君と僕と立体まで、実機で遊べるということで、まあ、今までね、リリースしたゲームっていうのが、まあ、全部、そこの展示会で遊べますよというところ、あともう一つ見どころ2、飯野健二の未公開企画書愛用スーツ楽器を展示っていうね、まあいろんなね、まあ、アイデアマンですよ飯野健二さんは。それを形にしていくっていう人ですから、そんな人の未公開の企画書が見れるとだったりとか、あとは愛用のスーツ、もうね飯野健二さんって言ったらすごい太ってるの、もうフランケンシュタインみたいなね、あのフランケンソバージュっていうね風に、あの伊集院光さんに呼ばれてたね、そんな人ですから。でこの人がスーツをねいつも着てたんですけどもね、そのスーツこれが展示されてるとみたい で、あと楽器ね、この飯野健二さんは楽器もすごいというか、まあ音楽がすごい好きでっていうか、もう本当にまあいい音楽を作るんですけど、まあ普通にね昔はそういうシンセサイザーとかキーボードかな、わかんないけどね、とか、まあ、ずっとそういうの作曲とかもしたりとかもするし、で YMO のね坂本龍一さんとかとも親交があるし、であとは、これは亡くなる前から、やっていたバンドっていうのかな、ノルウェイっていうねバンドなのかなっていうのをやってたりとか、でこのノルウェイっていうバンドにはあのグレイの久志さんも参加しているわけよね。和気あいあいとなんか楽しそうに音楽作ってるなっていう、ね、そんな久志さんなんですけども、今週ニコニコ動画でね、まあ、1位になってましたねランキング、なんだラキスタ、ね、ラキスタの音楽をねギターで弾いてる、ね、そんな動画が1位になってましたけど、そんな久志さんも参加していたノルウェイというねまあ、バンドがありますからね、もしよかったらね、まあ、これきっかけに聞いていただいたらねいいんじゃないかなっていうところなんだけど、であとは、見どころ3、ゲームクリエイター飯田和俊がゲーム菩薩にっていうね、そういう企画があります。まあここに関してはもうゲームクリエイターについて詳しい人しかもう分かってこないと思うから、まあこういうね有名なゲームクリエイターさんがいるんだけど、まあ、その人がまあこの展示会でね、そう、まあある時間ずっともうゲームしてますよということらしいんですけどね、まあそんなね感じです。だからちょっとね見に行きたいなとね、俺も飯野健二さん好きだしね、いろんな書物とかもね読ませていただいてますし、で一番ねやっぱり好きなゲームはリアルサウンドっていうゲームが好きなんでね、まあそれに関する何か企画書だったりとかそういう秘蔵のものとかね展示されてたら嬉しいななんて思ったりとかなんかしてさ、で行くことになって、で行ったんです。で結構期待してたのっていうのもね、この言い方すると、ね、結構期待してたのっていうとあれっていうね、そんな感じもちょっとねざわざわしてくるところありますけど、っていうのもなんかスタッフのブログみたいなのがねあったので、これ俺が記憶している内容であればなんだけど、これもし違ったら申し訳ないんだけども、ブログを見るとね、飯野さんのそういういろんなねそういう私物だったりとか、ね、展示されてますと、でゆっくり見たら1時間ぐらいあっという間ですって書いてあるの、結構ボリュームあんじゃないと思って、だから結構広いところでほんと1時間ぐらい、ね、経っちゃうのかなと思って、ちょっとワクワクすんなと思って、でゲームとかもできちゃうから、そしたら1時間じゃ終わんないな、2時間ぐらい経っちゃうのかなと思って、どうしようね、ウキウキしちゃうなと思って、で行ったので、渋谷まで行ってさ、そんでまあちょっと迷うんだけどね、どこなんだろうと思ってさ、でまあうろうろして、で無事ね場所を分かってさ、あここだここだというので、そのビル入ったので、ビルの1階でね このビルが、なんてビルだ、渋谷センタープレイスの1階ということで、あ、ちなみに、こちらね、土日祝日は休みです。あのさっき言いました、28日から5月のね17日まで開催とは書いてあるし、今お伝えしたんですけども、日曜祝祭日はお休みです。お気をつけくださいね。あの遠くからね、わざわざこのために、ね、東京出てきてさ、したらさ日曜日休みじゃんとなるかもしれないから、ね、日曜日と祝祭日は休みですね。お気をつけください本当にね。まあ、そんなんで私は平日のねお休みいただいてますから、大体ね、まあ普通に行けるんですけども、で行って、で1階でっていうことでね、だからそのビルのなんかさ1階で結構広い会場っていうのかなとかでね、すんげーいっぱい展示したのかなと入ったら、あれなんかどこだろうなって、よくわかんねえなと思って、なんか普通のビルの1階で通路があって、でちょっと先進むとなんかエレベーターとかあんのかな、なんかそんな感じで、あれと思ってどうなってんだろうなと思って、でちょっと戻ってね、入り口の方まで少し戻ってったら、入ってねすぐ左側にね入り口があったみたいで、あ、ここかとね。でなんかちょっと入り口狭いなと思って、まあね入ればね広い空間が待ってるんだろうということで、で入り口になんか名簿があって、はい、なんかその来た人のね名前書いてとかね、いうことで名簿があったんですけど、で名簿書いてさ、でパルナイトと書いて、嘘ですよ、ちゃんとねフルネームで書いたんですけどね。でこれがねなんかちょっと名前残るなと、イーノさんとね関わりを持って、でそこに俺のね本名が乗るっていうかさ刻まれるということで、ちょっと嬉しいななんて思ってさ、で中入ってさ、でなんか入り口すぐ右側には多分この飯野さんの会社ワープっていう会社があったんだけども、そこで使ってた電話機とかなんか違うかもしれないけど、あ、そんな展示されてたりとかして、なるほど、で中入ってって、そしたら狭いんだよね。俺結構広い会場、いわゆる展示会って呼ばれるぐらいの広さがあるのかなとね思ったんですけど、ないよね、狭い。どのぐらい狭いの？まあ俺の家いやそれ言い過ぎかな、ね、今住んで俺のマンションよりもちょっと広いぐらいかな、わかんないね、10畳ぐらい、ね、今俺6畳7畳ぐらいか、部屋的には7畳ぐらいあるのかな、なんだけど、まあ、それにちょっとプラス毛が生えたぐらいで10畳ぐらいのスペースあるかなないかなぐらいのねところで、いやもっと広かったかもしれない、ただ展示物とかもあったからね狭く感じちゃってるかもしれないけど、まあ10畳ちょっとぐらいかなありました。で展示物があったりとか、なんかカウンターがあったりとか、ゲーム機が置いてあったりとかね、そんなんで、でその暗いんだよね。あのね俺もねいいところ探して喋ろうかなと思ってんだけどね、なかなかね今うまく出てこないんですけど、でまあ、その展示会のそこのね会場暗くて、暗いっていうかムードがあるっていうんだな、ムードがあってさ、それで、中にはお客さんなのかな、なのかスタッフなのかがちょっとよくわかんない感じ、ね、これはいいのか悪いのかあれなんですけどね、アットホームってこと、ね、だと思うんですけど、まあパッと見ると一人スタッフが、まあ、一人スタッフの方なのかながちょっと配信でゲームしてるみたいな感じ。これがもしかしたらそのゲームクリエイターの飯田和俊さんなのか、ね、違うっぽかったんだよな、俺もちょっと顔っていうか写真見たことあるからちょっと違うっぽいんだけど、でもなんかスタッフの人がゲーム配信っていうかね、その会場でこういうことをやってますよっていうのをなんか放送してるっぽいんだよね、それもやってるし、であと普通のスタッフさんがいるっぽかったんだけど、その人は多分お客さんね、あの展示会見に来たお客さん2人と話をしている。であとは、ゲーム機がねいくつか置いてあって、ゲーム機のところに1人、ね、ゲームしてる人がいるの。そんなんで入った時には、中に人はそんな5人ぐらいいたんだよね。でも結構狭いからさ、5人展示物もいっぱいあって5人もいたらね、なんかちょっと、うん、狭いなとまでは言わないけどさ、 まあ俺が入ってって、あと 2,3 人来たらなんか通路的にはちょっとねえちょっと困っちゃうなみたいなね、そんな感じだったんだけど、あれこれ行きたいなーっていう風に思えなくなっちゃったら大変申し訳ないんだけど、まあ、そんな感じで、で、スタッフの人とその展示が見に来た2人ぐらいのね人が喋ってて、それ聞いてるとなんか身内っていうのかな、昔その飯野さんと、仕事をしたのか分かんない関係者というか、ね、そんな感じの人みたいで、まあそりゃねこの飯野健二っていう人を知ってるっていう人がまずゲームファンしかまあいないでしょ大体ね。でそれにプラスしてもう亡くなってしまった人のね展示会ですし、あとはまあ俺ぐらいの飯野健二好きね、だとしてもちょっとこの展示会あるのねすぐ気づけなかったから、だからもう結構コアな人というか関係者ぐらいに近い人じゃないと知れねえ情報なんじゃねえかというところもあるんだけど、まあそんなんでね、なんか昔飯野さんとみたいなね、そういうなんかしゃらくせえ話しててさ、なんかそうっすかと思って、だから言ったらもうねスタッフとなんかね戯れてるね身内たちとゲーム一人でしている人、ゲームを配信してるっぽい人、そんなんなってっからさちょっと居づれえなと思って、でいくつか、まあ、展示物があるからそれだけ見ようかなと思ってさ、でなんか本が置いてあったりとか、多分これゲームね昔作ったゲームに関わってくるそういう本だったりとか、あともしかしたら飯野さんの愛読書とかだったかもしれないけどとか、あとは、まあ企画書、ちょっとなんか、エネミーゼロなのかな、エネミーゼロのそういうキャラクターっていうかその敵っていうかねエネミーの、ね、絵が描いてあったりとかしたりとか、そういうのが展示されてたりとか、あと楽器とかね展示されてたとかしたんだけど、パーッと見ていやもうこの空間いられないなと思ってね、もうちょっと堪能したかったんだよね、一つ一つ見たかったりしたんだけど、なんかこの空間もちょっとダメと思って3分で出てきちゃったよね。俺飯野さん好きなんだよ、ほんと好きなんだけど、ちょっとやっぱ想像してたのと相当違ったのと、なんかもうすごい居づらくて、そんなんで残念ながら、堪能できずにね出てきてしまうっていうねところで、なんか悲しくてね、でもその後も悲しくて悲しくて、地元池袋に戻りね、スタ丼行ってスタ丼食って、ね、スタ丼のミニをね食ってさ、でそのままはしごしてフレッシュネスバーガーでね、ハンバーガーポテトね、あとセブンアップを飲むっていうね、もうなんか食ってばっかもね焼き食いするしかねえと思ってね、飯野さんと同じぐらいデブにならないと、ところでまあそんなね飯野健二とワープ展だったんですけどね、これ行ってみたいなって思ってた人多いと思うの、このラジオ聞いてる人だったら特にそういう人もいるでしょうよね、ゲーム好きだったりとかね、でもともと飯野健二さん好きだったとかねいう人まあいると思うんだけど、まあ、そんな感じ、まあ俺が感じたのはそんなんだから、普通の人はね、人見知りじゃない人はそういうスタッフの人とかはさ、そうやって飯野さんと関わりある人だから そういう人から直接ね話聞けたりするかもしれないから、そういうのはとても有意義かなと思うけど、俺は人と関われないじゃない、だからもう少しねなんか一人でその辺うろうろしててもなんか長くいられるね、そんな空間にしてくれたら嬉しかったなと思って、人見知りないだってまあわかんないよ、ゲーム好きイコール人見知りじゃないけどさ、でも結構多いと思うよ、ゲーム好きだってさ、やっぱり人と喋るよりもさ、そういうゲームしたりとかさ、そういうのでさ、まあ楽しくね時間を過ごせるってタイプの人で、人見知りだったりとかねの人もいると思うから、そういう人にもちょっと優しい展示会にしてくれると嬉しかったななんてね思ったりとかしましたね。まあなんか結局スーツとか飾ってあるって言ったんだけど、俺はあんまりそのもう上見れないからさ、人の目がなんかちょっと合っちゃうとやだなと思って、上あんまり見れなくてね、機材しかねちょっと機材赤いキーボードっぽいのが置いてあってね、それしかちょっとチラって見れなかったんですけどね、まあそんなね悲しいところで、でせっかくなんでその今回なんで飯野健二さんとワープ展っていうのを開催したかっていうところなんだけど、これはねちょっと一つ今この飯野健二さん絡みでね企画が一個走っていてっていうのが、飯野健二さん原案のゲームっていうのかなが、 あるんですね。でこれがかけずんっていう KAKEXUN かけずんっていうね、これがちょっとねあるんです。でこれは何なのかっていうと、その飯野さんが考えた原案の、その飯野健二が残した最後の企画書にそういう全く新しいゲームのね、そういう掛け算っていうそういう企画を残したっぽいので、これを元にちょっとね、まあ未完で終わってますよ、企画書だけで終わってますけど、これをみんなでゲームとしてねちゃんと作り上げようっていう、そういうプロジェクトが始まって、でこれの、まあ、これのなんていうのかな、クラウドファンディングっていうのかなっていうのがあるんで、これ何なのかっていうと、まあこういうプロジェクトを進めていくにあたって、まあ出資してよみんなとね、それでいくら以上出資がたまったらね、それを元にそのゲームをね、その代表の方たちがね作っていくとね、いうところで、まあいろんなね参加の仕方があるんだけどさ、でこれ一応いつか5月19日までに目標500万円達成したらこのプロジェクトはね進むのかななんていうところっぽいんだけど、でこの参加するにあたっていくつかね金額選べるようになっててさ、まあ、500円とか3000円、1万円、1万3000円、3万円、5万円、10万円、30万円、50万円、100万円と。ね。そんなのが、まあ、寄付じゃないけどもさ、それで私出資しますよというのはできます。で、金額によって少しもらえるものっていうか、ね、まあ、出資した分ね、出資者には少し見返りがありますから、見返りっていうのは少し変わってくるんだけど、500円とかだと、まあ、大した見返りはないです。3000円とかになってくると、公式サイトに名前が載ったりとか、オリジナルステッカーがね、もらえたりとか、1万円になるとさらにプラスして、オリジナルの T シャツがもらえたりとか、あとは、このかけずんっていうゲームのね、ゲームプレイ券、ね、アルファ版がプレイできるとか、1万3000円だとさらに、マグカップがもらえるとか、ね、3万円になってくると、プラス、なんか、かけずんのね、関連本がもらえたりとか、ゲーム内に登場したりとか、ね、まあ、名前が表示されるのかな。5万円とかになってくると、ゲーム内に音声メッセージを残せるとか、制作のミーティングにね、参加できるとか、ね、まあ、もろもろ、まあ、これが10万円、30万、50万、100万になってくると、もっともっとすごいことになってくるんですけど、まあ、そんなんでね、まあ、一応、今現在まで集まってる金額っていうのは、362万7500円ということで、あと137万2500円で目標達成ということでね、ぜひ飯野健二さんを支援してくれてる方はね、これ、まあ、探せば出てくると思いますから、そこからね、参加できるようになってますから、で私この飯野健二とワープテン行く前にね、ちゃんと、参加させていただいて、まあ3000円なんだけど ね、そんだけパルね、ファンなのに3000円だけなのって言うけど、あんまりね、1万円か1万3000円にするかちょっと迷ったんだけど、正直それでもらえるその見返りっていうのがそこまで魅力的ではなかったので、まあ、3000円でというところでね、まあ少しでも応援したい気持ちがあったからさ、まあそんなんで参加させていただいたんでね。でただこの掛けずんっていうのがどんなゲームなのっていうと、ね、別にね、今日このラジオでそんな説明する話じゃないかもしれないけど、一応ね、なんだろうね、これ掛けずんっていうのが、そうだな、難しいな、なんて言ったらいいのかな、まあなんかね、四則演算を、やっていって、それをね、まあなんか全世界で、競争していって、それでプレイヤーがね、そういうなんか上位になったりとか、ね。そんなのかな。ね。よくわかんないでしょ。ね。俺の説明の下手さはね、ちょっとお墨付きですからね。ちょっとさっきね、 いい文面があったんだよなと思って、ちょっとその辺を紹介できればなと思ってたんだけど、そうですね、あまり私ね難しいですけど、そうだな、あんまり どうしたの、さっきとてもいい分かりやすいのがあったんだけどないね。まあそんなね、まあ私もうそんなもんでしょうがないですけどね、何かあればと思って今頑張って探してるんだけどない。まあそんなね、ところで、ただまあ結局四則演算していって、でランキング形式戦っていこうぜって、そういうまあゲームなんだけどさ、これだけ聞くと普通なんだよなと思って、あのあまりいつもね、飯野さんのゲームってすごいびっくりするので、びっくりして、でなんかすごいなって思ってさ、感動するわけだからさ、ただこれを聞くだけだとあんまりなんだよなと思って、でなんかね思うのは、こうやってまあいろんなね、そういう関わって関係者の人がこの企画書元にねゲームちゃんと作ってくれると、でこの作るそういう人たちっていうのも結構有名だったりとか、もう本当実力のある人たちなんだけど、ただ飯野さんの作るゲームの制作の仕方ってさ、わかんないよ、これは俺の先入観もあるけどさ、一回ある程度までゲーム作った上でやっぱり違うなっつって全部ぶっ壊してまた一から作り直すようなタイプの人で、だからこそなんかね、そのまま普通に進んでったら普通の感じになっちゃうところが、一回そこまでやったのぶっ壊して一からだから、それで俺たちもまさかこんな方向になってくるとはいうのでびっくりしたりとか感動したりとかあるかなと思うんだけど、そういうのは今回はどうなんだろうと思って、驚きとかね、そういうのはなんかついてくるのかな、このゲームに、というのを考えるとなかなか難しいのかななんてね、いうところもあって、まあ期待はしているしね、待ち遠しいとは思うんだけどもね、一体ね果たしてどうなるのかというところはまあ正直あるかなっていうね、そんなお話ですね。なんでまあこの話して、じゃあ結局ね、イーノケンジとワープ10行きたいよって人が増えたりとかね、今のそのかけずんのクラウドファンディングに参加したいよって人増えてくるのか全くわかんないけど、ただ俺はこのね、飯野さんのイベント参加したその夜はね、リアルサウンドっていうそのゲームがあったんで、それのねサウンドトラック聞きながら寝たからね、まあ、そのぐらいまあちょっとね、飯野さんを思い出すまたきっかけとしてね、それでまあなんかいいね、時間ま過ごせたのかななんてね、そんな風に思いましたんでね、まあこれラジオでね話してどうだったのかわかんないですけどね、まあそんなのありますから、まだね開催期間中ですからね、ちょっと行ってみたいなっていう人いたらね、ぜひぜひね、行っていただけたらと思いますんでね。まあ、そんな感じかな、ね。もういいやね。今日この話をね、もうやめましょう。ね。じゃあ、お便りをね、いただいてますから、ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム。ラジオネームが、そうだね。特に飯野さんの関係のお便りいただいてないんでね、じゃあ普通のお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム今にさん、かなり久しぶりの、久しぶりに聞きますねというね、お便りいただきましてありがとうございます、ね、もういつ聞いてもね、もう1年前2年前に来たね、聞いたそんなラジオと変わらないでしょうっていうねところなんですけどね、本当に変わらないラジオね、もういつでも、ね、いつ戻ってきても変わらないね、それがここにあるっていうね、そんな素敵なね、全く成長していない男のね、一人喋りラジオということで悲しいんですけどもね、ぜひぜひね、最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思います。あとは、ラジオネームケンさん、パルさんこんばんは。海外で行われている、ウルフォー次期バージョン予定のロケテではガイルのサマーアソルトエクスプロージョンが、振り向かなくなるようですよ。海外ユーザーの要望で振り向くようにしたらしいですが、カプコン側は何がしたいんでしょうね。普通に考えてガイルは優秀な飛び道具や牽制技を持っているのに、ウルコンも強かったら不満が出るのは当たり前だと思うんですが、最近のゲームは有料のロケテが多い気がします。お金を払うんですからメーカー側はきちんと調整してほしいですね。 ちなみに売る方家庭用は8月発売予定ですが買うんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。売る方ね、ウルトラストリートファイター4ね、なんですけども、今もう最近稼働したばかりなんですけども、う次回のねバージョンアップ版ね、のロケテね始まってるらしいんですけどね、海外系ですかね。いやガエル、私ガエル使ってますから。で今回ガエルがやっぱ調整されて、かなり強くなっているとね、キャラクターの中でも今回今まで結構ガエルって弱くはないんだけど強くはないんだよね。でどんどんどんどん弱体化されていくのガエルってね、使ってない人はわからないかもしれないね。ただガエルなんかね相手だとやりづらいなとかその感じかもしれないけど、正直もうストリートファイター2からねガエル使ってる身としてはどんどんどんどん弱くなっていくということで、もう前までのスーパーストリートファイター4ではガエル少佐はさもうきつかったんですよ。サマーソルトも昔だったらね、真上とかの相手にも当たってたの。それが全然当たんないね。まあそれはもうまあストリートファイター4になった時からずっとそうなんですけどね。で、まあそういう上の判定がちょっと弱いとかさ、あとはそのウルコンでサマーソルトエクスプロージョンってあるんだけどさ、そのサマーソルトをね何発か連続で出すっていう超必殺みたいなあるんだけどさ、これがさ。もうめくられたりとかするとさ、めくられるっていう表現わかるのかな、ね、例えばキャラクターがいて、ね、で相手がジャンプしてくると、敵がねジャンプしてジャンプキックとかしてくるとすんじゃん。でもうなんかね普通にジャストでジャンプキックしてきたら普通にガードすればいいだけなんだけど、もうその自分を飛び越えてってもうチンコでキックするぐらいね、ケツでね、もうジャンプしてケツで顔にね当たるような感じでキックすると、まあ逆方向をレバー入れないとガードができないわけだよね。これめくるっていうんですけども、このめくり攻撃された時に、前だったら普通ねスト2とかだったらさ、そこでサマー、ね、サマーソルトことサマーをね打っとけば当たってるところがねちゃんと弾き返せるわけが、そこがもう超必殺のそのウルコンを出してもですよね、めくられちゃうとね、ウルコン出し損っていう、ね、ところでもう弱かったわけですよ。それがさ今回のウルフォーではそのめくりとかになったとしてもちゃんと前を向いたりとか、そんなんで敵の方向を向いて技が出ると、ね、振り向きが、ね、出るようになったと。これでちゃんとね当たるよ、当たるウルコンになったなってので嬉しかったわけですね、私たちガイル使いはね。だけど、それがまたなくなってしまうということでね、まあちょっとガエルが強くなりすぎたってところもあったのかもしれないけども、とても残念ね。ただ俺はねサマーソルトエクスプロージョン使わないんだよね、ソニックね、ソニックのあのウルコンの方使いますから。でこれがちょっとダメージの方もね、少し上がったみたいですからね。なので、まあ、それは嬉しいんですけどもというところでね、まあ何の話か分かんないですけどね、まあそんなガエル少佐のね話なんですけど、ね、まあ家庭用が出たらね買おうかなと。でプレステ、ね、3買いましたからね、結構前にねプレステ3でやろうかななんて思ってね、またアーケードスティック買わないといけないなと思ってね、もう Xbox はねちょっと閉まっちゃったから出すのめんどくさいしっていうところかな。まあ今、まあ、今週もねちゃんとあのやってますから、ゲーセン通ってますからね、少しずつやってますけどね、まあそんな感じですね。あとはラジオネーム、ラジオネーム540番さん、オフ会超行くの迷ってるってねお答えいただきました、ありがとうございます。あと合わせてねつい続いて、女性は何人ぐらいいますか気になったので書き込みしましたってねお答えいただきました、ありがとうございます。今のところ女性はいらっしゃらないんですね。なぜですかね、女性はいらっしゃらない、先週のラジオが悪かったのかなね。気持ち悪いおっさんがね抱き枕抱えてるってね、こんな放送を見た後にオフ会来たいって、いや来たくないですよねってねところだと思うんですけど、まあ女性はいないです、多分男だらけのね、水泳大会的なねバーベキュー大会になるかと思いますから、まあ、そこで女性が降臨したらねチヤホヤしますよみんなが、ね、俺はちょっ ちょっと硬派を気取ってね、あまりね、チヤホヤしないみたいな、そんな中二病爆発みたいなね、もうダメなんだよね、女慣れてないからね。まあでもお酒入っちゃえばね、多少なりともねリラックスできますから、その時にね、まあ女性の方とはお話ししたいなと思うけども、女性は来ないって、ね、悲しさねありますけども、まあそんなね、あとじゃあ他にお便りいただいてるのでちょっと読んでいきたいと思うんですけども、じゃあ先週のねユーストリーム放送を見ての、感想をちょっといくつかいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームマックユーザーさん、ハルさんの、ご尊顔を初めて見た、早速抱き枕を嬉しそうに紹介しているシーンを妹に見せたら、何このハゲねえよの一言、パルさんが本気で結婚したがして従っていることを説明すると、下記のアドバイスをくれました。 1、結婚したいなら女性バッシングは絶対やめる。 2、その年で派遣はない、多少待遇悪くなっても正社員になるべき。3、池袋みたいな家賃が高いところに住まないで、もっと安いところに住み、結婚のためのお金を貯めるべきだそうです。女性の意見として参考になればというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ダメだよ、あんな動画妹に見せちゃダメだよっていうね、もうそんなところですけどね、何このハゲねえよっていうね、やめてよ、ちょっとユーストリームの時そこまでハゲてる感じしないでしょ、もう少しね、ちょっといつもの山田五郎カットよりも少し髪の毛伸びてたでしょ。まあでもね、女性から見たらハゲなんですけどね、まあ俺から見てもハゲだからね、普通にハゲなんだけどさ、で、まあ俺がね結婚したがってるっていうことをね説明するとアドバイスということでね3つありましたけど、まあ1つ目の女性バッシングは絶対やめるということでね、やめますよ、ね、俺だって女性バッシングしちゃいけないなと思ってコーナーやめたんだから、女性解体新書っていうねバッシングコーナー、まあちょっとパワーアップしてね、新訳女性解体新書になって戻ってきてしまいましたけども、まあ一回はそういう気持ちありましたからね、だからまあでも女性バッシングしてもしょうがないからね。ただあれですよ、最近2チャンネルのまとめとか見るとやっぱり女性器が臭いとかね、そういうねキーワード見ちゃうと、それでちょっと見ちゃうんですけどね、なんで臭いんだってね、ところでねとかね、今いろいろあるんだよ、あと俺のメモ帳とかにも女性の嫌なところリストね書いてありますからね、これを元にねまた新訳女性解体新書やろうかななんて思ったりとかしてね、ネタを温めてるところなんですけどね、まあそれが良くないということですから、まあ、バッシングしないでね褒めていくね、うっぜーみたいなねところです。あとは、まあ、派遣はねダメよと、ね、待遇悪くなっても正社員になるべきですよというところ で、まあごもっともなんだよ、まあ1番目も2番目も正直ごもっともなんだよね、だけど、ね、今なんでこんなになっちゃってんのってことなんだけど、まあ宅建ね、あまりまあ勉強をはかどってはないですけども、まあ少しずつやってますけど、で俺も考えたの、転職ちゃんとしないといけないなと思って、なんかね今週ね同僚ね、今の働いてるところの職場の人が転職決まったんだよね、4月頭から動き出してもう5月の頭にね転職決めるっていうね、もうスーパーマンだったんですけども、まあそんなんで5月末にね、まあ、派遣辞めて、でそれで正社員にねまたなるんですけども、でそういうの見るとさ、俺もね頑張んなきゃいけないなって思うんだけどさ、いろいろ調べるじゃない、で今いろんな仕事があるけどさ、結構多いのが SE とかプログラマーとか多いじゃない、で別にじゃあ俺がそれになりたいのとかね、その仕事やっていくのって話ではないんだけどさ、例えばそういろいろ探してね、やっぱりでも待遇がいいっていうか、まああまり経験がなくてもねうまくやっていきますよとか、そんなんで本当にすごいいい会社があったとするじゃない、でもそれで入ったとしても勉強しないといけないよね、仕事の時間だけでそういう SE とかさ、それでちょっとちゃんと覚えられるのっていうと、やっぱりそれは結構厳しい部分もあるかもしれないからさ、やっぱ初心者というかね未経験者だからさ、そうするとやっぱり休みの日とかね、仕事から終わって帰ってきてから、まあ、多少なりとも勉強しないといけないよね、なると今やってる宅建の勉強が多分もうできなくなるよね、あもう普通に、それを考えると今転職活動してもしね、まあ、どんな仕事でもやっぱし時間外にね自分で独自に勉強しないといけないと思うんだけど、その勉強する量っていうのがやっぱし SE とかプログラマーになってくるとちょっと ると量が多くなりすぎちゃうかなと思うわけよ。なので今じゃねえなとね、10月宅建終わったらかなって、で宅建受かっちゃえばそれでね一番いいんですけどってちょっと思ってますね。すいません。なんで、でやっぱりそれ転職活動ねしていろいろ探してる時間っていうのもその間勉強した方がいいんじゃないのってのもあったりするんで、結構調べちゃうからね。まあその辺ね、いろいろあるんですけどね。まああとはちょっと縁っていうのもありますからね、全ては縁が、ね、ありますから、まあその辺もね、まあタイミングでどうなっていくか分かんないんですけどね、まあ正社員にはならないとまずいというのは自覚しております。あとは池袋みたいなね、家賃の高いところ住まないで、もっと安いところに住んで結婚のための費用をね貯めるべきっていうことなんですけども、まあ池袋高いっていうイメージありますけど5万9000円ですから、正直埼玉とか住んだって6万しますからね。なので池袋でも5万9000以内で住んでればいいんじゃないのって思うんだけど、どうなんでしょうか。6万以内だったらいいよね。33にもなった大人がさ、一応年収は300万は一応あるわけじゃない。6万はいいよね、ギリギリいいよねっていうところは、まあ、5万9000だからね、6万いってないんだからいいんじゃないのって思ってるんだけど、これでも高いと言われたら本当に俺もう小屋になっちゃうからね、本当にもうトタンでできた小屋になっちゃうからさ、なんとかねこれ雨風ちゃんとしのげるところだと6万ぐらいしちゃうかなと思って、これはなんとかねお許しいただきたいっていうところでね。あとまあ結婚のためのお金をね貯めるべきということでね、まあ自転車とか買ってんじゃねえよってね、抱き枕とか買ってんじゃねえよってことかもしれないけども、まあ少しずつお金貯めてますからね、大丈夫でしょうね。わかんないけどいくら貯めなくちゃいけないってのわかんないからね。例えばでも逆によね、じゃあ200万300万、ね、貯めたら結婚できるってなったら頑張って貯めるけどさ、貯めたところでっていうねあったりするんだけど、ただね同年代のやつがどのぐらい貯めてるのかとかっていうのをリアルに話聞いちゃうとやばいな、貯めなくちゃまずいなとは思ったりはするからね。まあまあそのうちまたね私の貯金額をね、公表したいと思いますからね。たまーにねこのラジオは、給料の、ね、詳細だったりとかね、あとは俺のね貯金の詳細とかをね、普通に喋ったりしますからね。まあその辺、まあ今は100いくら100円とかじゃないんぜね、やっぱり僕ぐらいの富豪になってくるとね、まあ万単位になってきます。万単位か億単位か分かりませんけどね、超単位の可能性もありますけども、150いかないぐらいね、 FX のね資産とね合わせてねぐらいありますか、ないですか、130ぐらいかなね、なんだかんだそのぐらいなので、200貯めたら結婚できるって言うんだったらね、もう本当に小屋に住んでね、もうもやししか食わない生活でね、もう早くね貯まるようにしますけど、まあね貯めたところでってあったりするからね、なんとも言えないんだけど、まあコツコツね貯めていこうかなと思っておりますよ。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム532番さん、パルさんってイメージ違う、もっと優しい感じの装飾系だと思ってたのにちょっとイメージ違いすぎてショック、この人が抱き枕とか言ってるとそのまますぎてちょっと気持ち悪いっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。やめてよそういうこと言うのっていうね、そんなさ、こんなラジオをさ33歳になってやってればさあんな感じでしょうよ。そうね、どんなイメージね、いいイメージだったのよって、俺もういつもねハゲデブメガネチビって言ってるじゃない。それをさ勝手にねイメージよくね捉えちゃってダメよ。そんな俺はもう本当に下げて、あ、もうドロヘドロみたいな人なんだなって思ってもらって、映像を見てもらうと、あ、人間じゃんっていう感じになってくれればいいと思ってるのに、ほんとそんなね、なんか優しい感じの装飾系っぽい人だと思ってたのになっちゃうと、そこから俺見たらやべえやつだろってなるからさ、そういうのダメね。もう何事もハードル下げてね、もう地に這いずったところから見ていただくと、ね、全てが、ね、よく見えますよ。もう例えばもう身長が本当に低いという人でもね、それがさ上から見たらね、ああ低いんだなとかね、正面から見たら低いんだなってなるかもしれないけど、超絶下から見たらさ、あ、巨人だとね、何十メートル級の巨人だってなるじゃない、ね、 もうそしたら160センチだろうが180センチだろうが、もう真下から見たら、ね、どっちがどっちだかもう分かんないじゃない、ね、そんな風に下げてみていただきたい、ね、そうすると何事もねいいかななんてね思いますから。俺も本当にあのいろいろと想像されてしまうと思うのね、こうやってラジオやってるとさ、声だけだからね。だからまあちょこちょことね、童貞ネットホームページのところからね、ユーストリームの動画見れますから、まだ顔見たことないよっていう人いたらぜひ見てね、それでうわーってねなるか、でもねうわーってなるのはやっぱり理想高くね、なんか想像しちゃってるからだからさ、もうドロヘドロね、まあ、ドロヘドロつって何を思い出すのか全然わかんないですけどもね、本当にその辺のまあね、いろんなゴミなねやつとかを想像していただいて、そうするとね、あれおかしいな、精子をね、拭き取ったティッシュ的なねゴミみたいなやつかと思ったら人間でしたと、ね、う5体満足じゃんみたいなね、ハゲてるけどチビだけどデブだけどっていうね、ところだけど、まあ、人間として成立してんじゃないのっていうところでさ、じゃあセーフみたいななる可能性ねなくはないと思うからね、まあそんなで、あとは羊がいる水族館さん、カツラ動画見たけどパルさんモヒカンの方が似合ってるよ絶対ってね、お答えできました、ありがとうございます。まあカツラも被ってるからね、よかったらユーストリーム動画見れるようになってますんでね、まあ見ていただけたらと思うんだけど、あのあとねカツラ被った状態でね、鏡見たの自分で、ちょっと違うなと思って、もう少しうまく被れるので、でその後ニコニコ動画、ニコニコ生放送ではちょっとね被り方変えてで放送したんですけど、その方がちょっと自然だったかなと思う。正直ね、ユーストリームの時自然じゃない被り方してたから。なので、まあ、とはいえ、まあ、モヒカンの方がいいよね。って思う。まあ、ソフトモヒカンならね、昨今ですけども。ハゲ上がってますしね。あと、M 字ですから。M 字をうまく活かしたモヒカン、ね、がいいと思う。そしたらもう、いつ世紀末にね、なったとしても、モヒカンだったら100%だからね、サングラス買ってくれば大丈夫ですからね。まあ、そんなね、感じで、まあ、髪の毛伸ばすことも今後ないからね。まあ、結果的にはね、これからもずっとモヒカンというかね、もう短い髪型になっていくとは思うんですけどね。まあ、そんなね、感じですね。じゃあ、あとね、今日他に喋りたいこといくつかあるので、喋るんですけども、今週オナニーしまして、ね、まあ、今週オナニーしましてって言ってもね、まあ、オナニーはよくしてるんですけども、まあ、最近はね、まあ、仕事のね、休みの日しかちょっとできなくてね、いろいろとフラストレーション溜まってるんですけども。でもちょっとね、こうやってオナニーをしない日っていうのはね、まあ、何日か3日とか4日とか溜まってくると、俺も、もうなんかテンション上がってくるんだよね、オナニーに対して。いつもだったらね、毎日やってた頃は、本当に排泄行為ですよ。ただ、射精だけしておきたいと。ね。いや、もうとりあえず射精しておこうか、ということでね、ピュッピュッピュッピュやってましたけども、そうじゃないんだよね、と。4日も溜めたら、ある程度特別なオナニーしたいんだよね、と思って。久しぶりにアナニーしたくなってさ、アナニーって何よって、アナルってオナニーだよっていうね、ところなんですけど、別に、どこぞの誰かのね、アナルにね、チンコをねじ込んで、あーって話じゃなくて、自分のアナルをね、指でイジイジするっていう、そういうアナニーなんですけども、まあ、一回ね、結構、まあ最近か、手を使わないでオナニーしようと思って、射精しようと思って頑張ったんだけど、まあ、うまくいかなかった。そういう経緯があったので、でもそれである程度射精できるかもしれないなっていう境地まで行ったから、今だったらそれにプラスしてアナルをいじれば、ね、射精できるかもしれない、前立腺をそこで刺激すれば大丈夫かもしれないっていうことでアナルに指突っ込んでね、まあ、久しぶりだった、いつぶり1年ぶりぐらいかね、アナルに指突っ込んだのもしかしたら、なんだけど今回はねペペローションをねたっぷり塗ってね、でアナルにね指突っ込んだんですけど、最初はね硬いわけですよアナルってやつはね、ほぐしてあげてね、何やってんだろうと思ったの正直夜中に、だけどまあね、ちゃんとほぐしてあげて、でたっぷりね、ローションつけてさ、でやって時間かけてねじっくりとやれば指も入っていきますよ、ね、ほんでまあイジイジしてたんですけども、全然いけないね、もういけるかなと思ってね、期待して今日こそはアナルをいじるだけでね、オナニーできるかと思ったんだけど、無理だったなと思って、しょうがないと思って。まあ、アナルいじりながらチンコをいじれば、じゃあもう射精はできますよねってことでね、 もう妥協点ですよ。でもまあせっかくアナルに指突っ込んでるから、アナルに指突っ込んだ状態で射精をしたいと、ね、そういうのあるじゃない、せっかくここまで頑張ったんだからってね、頑張りですよ、ね、ね、フルマラソンで35キロ地点まで来てそこでリタイア、こんな悲しいことはないよね。はもう足を引きずってでも 42.195 キロ、ね、ここまで来たら走り抜きたい、そういうね、そういうアスリート的な気持ちでここまでアナルをイジイジしたんだから、最後はやっぱしアナル、せめてアナルに指を入れて、ね、その状態で射精したい、ね、そんな話なの。今日一番面白い話でしょ。どうなってんだよこれ、ね、やっぱしオナニーの話が一番ね、俺は生き生きと喋れんだなと思うんですけど、まあそんなんで、ね、指突っ込んでね射精して、で、まあ、結構時間かけてたからなのか、アナルに指突っ込んでたからかどうだか分かんないんだけど、射精した瞬間に心臓が超痛くなって、やばいやばいと、ね、今の状況で俺心臓発作とかで死んだらやばいと思って、もうさやばい状況じゃん。あのまあお風呂場でねやったんですけど、お風呂場にねもうペペローションの蓋が開いた状態でアナルに指突っ込んだままで射精しているわけね。でその状態で死んでたらさ、何なのってなるじゃん。もう親が見てもさ、ある程度この子はねダメな子だなって分かってると思うけど、ここまでかとなるじゃない。いやそれはね、まあ、俺も死んじゃったらね、残された人がどういう風に思うか関係ないかもしれないけど、でもそんな置き土産は良くないよねっていうことでさ、これはやばいと、心臓このまま痛いのやばいと思ってさ、でちょっとなんか心臓に意識を集中してね、なんとか大丈夫か大丈夫かと思ってね、ちょっと心臓をねグリグリ押したりとかしてさ、なんとかまあ死には至らなかったんですけども、まあ別に普通だったんですけども、でもなんかちょっとね、さらに一歩行ったね心臓の痛みとか来ちゃったら正直危なかったかもなと思って、まあいわゆるオナニーで、ね、オナニーとかそのオナニーで死に至るっていうありますから、テクノブレイクってやつがね、かっこいいけどね、テクノブレイクってなんか俺の超必殺技テクノブレイクみたいな、まあ死んじゃうんですけどね、オナニーで射精して死んじゃう技なんですけど、ね、自爆ですよ。まあそんなのがね、まあちょっと今週起こりそうだったからね、まあ皆さんちょっと気をつけて、まあ冬とかだとね特にテクノブレイクなりやすいと思うんだよね。やっぱし冷えてる状態からさ、体がね、そこから血液がさすごい巡るわけじゃない、射精してさ、でセックスとか射精とかするとさ、まあ、100m 走をね何回走ったぐらいのね、なんかその労働力というかなったりとかするからさ、だからやっぱりそういう毎日ね運動してないとか、あと食べ物もねなんか油まみれのギトギトしたものね食べたりとかさ、そうするとやっぱしオナニーした時にね心臓痛くなっちゃったりとかするからさ、気をつけた方がいいよねっていうところで、ちょっと今週危なかったぜっていうね、テクノブレイクし、なんかする寸前だったぜって話なんだけど。じゃあ、あとね、他、お便りいただいてるから読んでいこうかな。お便りが、ラジオネームが533番さん。バーベキューに抱き枕は持参していただけるのでしょうか？もし女性がいない場合、持って行った方が周りから見て印象良くなりますし、いいと思いますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、そうだよね。まあ、今回ゴールデンウィーク最終日で、ね、バーベキューしますからかなり人が多いと思うんだよ周りには。そんな中ね男だらけむさ苦しいよね。で他のね家庭の人ファミリーで来てる人もいるだろうし、ちょっとねなんか大学生とかで男女でねなんかワイワイガヤガヤやってるのもあると思うけど、あそこ男だけじゃん、やっぱそういう風に見られちゃうんだよね、かわいそう。そこでだよ、抱き枕持ってったらさ、ちょっとおっぱいを出してるさ、もう女子高生の格好したね女の子いるわけですよ。そこにはちょっと絵ですけどね、二次元ですけど、そしたら華やかだしね、周りから見ても違和感ないよ。あ、男だらけじゃないんだ、男だらけのバーベキュー大会じゃなくて女の子もいるんだ、二次元だけどって、ね、ところで関わっちゃいけませんね、あそこねママあれ何ってね見ちゃいけませんってなるから、そうするとみんな俺たちのこと気にしないでね、かわいそうだなとか思わないで、ね、無視してくれるからさ、全然これでなんか楽しくバーベキューできるんじゃないのってところで、まあ絶対に抱き枕カバー持ってかないんですけど、まあね女性が来てくれればねそれも万事解決ですからね、 あの、ぜひ、ね、お待ちしてます。まだね、一応12時までとは言いますが、一応ラジオ終わるまで待ってますから、ね、女性の方ね、参加希望の方いらっしゃったらラジオ終わるまでにね、お便りいただければね、参加、まだ大丈夫かな。まあ、ちょっと人数オーバーしてる可能性もあるからね、今の時点ですとまだ集計取れてないからあれですけど、まあ、女性が来てくれるってんだったらね、優先させていただきますから、ね。まあ、そんな感じです。あとは、ラジオネームレモンサワーさん。パルさんこんばんは。世界卓球見てますか？今日は女子代表の試合が熱かったです。あと石川選手、川 A ですってね、答えていただきました。ありがとうございます。見てなかったんだよね。今日のね、ヤフートピックスで知った。ね、石川かすみちゃんが、ね、石川かすみ選手が、なんかメダル圏内になったとか、ね、なんないとかっていうのをちょっと見て、おー、やってんだ今と思ってね。全然知らなかったと思ってね。まあ、あれでしょ、テレ東でやってんでしょ多分ね。ちょっと見ようかな。ね、今やってんだったらね。ラジオ終わったらちょっとね、テレ東つけたいと思うんですけど、今やってんのはわかんないけどね。まあ、見たいと。石川かすみちゃん、可愛いよね。いいと思う、すごく。昔からさ、テレビとか出てたじゃない、その、修造がさ、なんかレポーターになってさ、見に行ったりとかしてさ。その頃からなんか石川かすみちゃん可愛かったよね、と思って。で、最近特に可愛いよねっていう。そういうところでね、しかも強えしっていうね、相当強いからね、本当に。だからまあ、強くて可愛くてね、いいんじゃないですかと、ね。そんな、ね、あとプライベートのなんか動画とか見るとね、まあそれもなんかすごくいいなっていう感じしますからね、石川佳純選手、ね、応援してますというところだね。じゃあそんな感じで、あと今日他喋りたいことが、そうだな。あ、これだけ先に喋っとこうかな。今週、2チャンネルのまとめサイト、ね、ちょっとうろうろ徘徊してたんですけども、そうしたらね、まあ、あまりね、不謹慎かもしれないですけども、エロ本のね、紹介している、ちょっとスレがあって、これ何かな？見たんだよね。そうするとさ、サムラ・ゴーチ、サムラ・ゴーチ氏がさ、サムラ・ゴーチ氏と、オボカタさんがね、題材になっている、パロディになっているエロ本が紹介されててさ、これ面白いなと思ってね。俺 あんまりこういう話は良くないかなと思うんだけど、すごい好きなんだよね、サムラゴーチさん、ネタとしてね。なんかそういう体が不自由な人をいじってるとかじゃなくて、なんつうのかな、なんかもうあっぱれなぐらいな騙し方っていうかね、そういうのもなんかすげえなと思って。今年いろいろ勢揃いじゃない、そのサムラゴーチさんとか、まあおぼかたさんはどうだか分かんないよ、真実は分かんないけども、だったりとか、あと最近だと与沢翼さんね、俺は秒速で億を稼ぐんだぜっていう人なんだけど、そんなさ、なんか今年大物勢揃いだなって感じで、でそんな中でさ、そのエロ漫画でね、サムラゴーチと、おぼかたさんのなんかエロ漫画がね、なんか雑誌でね出てるということで見てさ、でこれが快楽天に載ってるっぽいの。まあみんなね、もう漫画系のエロ本雑誌だったら、まあ快楽天大体皆さん1回ぐらい買ったことあると思うんですけど、で快楽天、今月の快楽天の最新刊に載ってるということで、でこれはいいなと。で絵も結構可愛いんだよ、おぼかたさんが、鼻フックになってないんだよね。だからこれ可愛いな、抜けそうだなと思って、で、まあちょっとね、家帰ってきてさ、ちょっと見てえなと、途中までしかね掲載されてなくてさ、いいなんか宣伝してんなこの2ちゃんのまとめやと思って、で夜中にね、コンビニ走って快楽天ね買って帰ってきて、で見たらそんなに抜けねえなと思ってね、全然他のページでね抜いたんですけど、まあそんなのあってさ、ちょっとね、よかったらサムラゴーチスペースエロ漫画とかね、検索するとね、出てくるかもしれないから、そこに出てくるね、おぼかたさんちょっと可愛いからね、ぜひぜひチェックかな、というところと、あと、サムラゴーチさんつながりでいくと、今、モンハン、まあ、モンハン、本当に稀にやってるんだけど、で、モンハンで、ちょっと最近今作ってるのが、久保タイト先生、ね、KBTIT さん、ね、と先生の、なんか、肝心にキャラを作るっていうのがちょっとやりたくてさ、でそれでそのためにちょっといろいろと装備作ってたんだけど、なんかちょっとねやっぱし思ってさ、違うなと、 久保太斗先生じゃなくて、佐村河内さん作りてえなと思って。で、大体似てるんだよ。大体似てるやつらで、ね、この進撃の巨人のオープニング歌ってたさ、ね、レボさんとかね。まあ、佐村河内さん、久保太斗さん、あと、ビーズのね、松本さんとかね。まあ、いろいろ、まあ、全部サングラスってだけなんですけども。まあ、そんなのがね、俺の中でちょっとブーム来てますから。なんで、ちょっと、モンハンでね、佐村河内さん作りたいなというところで、今週、ね、ちょっと頑張って、それにね、近づく装備を今作ってる最中っていうね、そんな私のね、佐村河内情報ですね。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、読めなかったお便りとかね、あと喋れてない、なんか喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども。じゃあ、あとね、他に喋りたかったことをね、ちょっとつらつら先に言っちゃおうかな。そんで、あとお便り読んでね、終わりにしたいと思うんですけども。今週はね、ちょっと一個買い物してね、届いたものが、本能寺学園極制服三つ星 T シャツっていうね、これ買いまして。前にね、アニメでやってたキルラキルっていうアニメがあったんだけど、これのね、T シャツ。まあ、アニメ T シャツですよ。まあ、三つ星極制服っていうのが、もうアニメ中に出てくるんだけど、まあ、これを、元にしたというかね、まあ、そんな感じの T シャツ、ね、デザインになっていまして。で、これが前から欲しかったんだけど、一回、販売終了しちゃったんだよね。で、売り切れだったのかな？だったんだけど、また再販するってことになってね、それをね、まあ、購入したんですけども。まあ、それが届いてね、まあ、普通に職場に着ていくっていうね、もう、ひどいもんなんだけどさ。で、ちょっとね、生地がね、薄かった。少し薄かった。だから、俺、黒乳首ちゃんだからね、少し浮くんだよね、乳首と思って。だからちょっと上にね、軽く羽織ってね、それで着ていきましたけどね、夏場、どうやって着ていこうかなと。まあ、一枚下にね、着て、その上に、ね、その三つ星極制服 T シャツをね、着ようかななんてね、ちょっとそんな風に思っている感じの、まあ、そんな買い物ね、しましたから。これ、お値段、まあ、私、富豪ですからね、買いましたけど、いくらだったっけな、ね、3000円から4000円ぐらいの間。ね、3300円ぐらいかなだった気がします。ね。まあ、そんなね。まあ、そんな、ちょっと夏にね、着たい T シャツということで、そんな感じ。と、あとは、そうだね。これはもう最後でいいかな。そうだな。あとね、喋りたかったのが、パズドラの話、たまにはしたいなというところでも、最近ね、俺もちょっと興味のあること、ね。できる限り、みんなが興味あるかななんていうところで、面白いかななんていうところのものを引っ張って喋ってるところはあったの。ね。気づいてないかもしれないけど、ね。全然俺たち興味ない。パルが言いたいこと言ってるだけだろって思ってるかもしれないけど、ある程度そんな風に考えて喋ったんだけど、ね。伝わってるかどうかわかんないですよ。だけど、正直、パズドラをやってる人、ね、やってない人いると思うんだけど、パズドラの話もしたいなと思って。ね、やってない人いたら申し訳ないなと思うんだけど、ちょっとだけね、やってる人いるかもしれないから、ね、ちょっと3分お時間ください。パズドラね、ようやく私、500日、ね、初めて500日になって、まあ一応まだ無課金なんですけどもね、まあそんなんで、で、ランクもね、249になりましてね、まあ今日明日ぐらいで250になるでしょうというところなんですけどね。で、そんなんで、ようやく私もね、いろいろとパーティーが固まってきて、神々の王、ね。こちらを周回できる。ね。ちょっとパーティーができましたから、ぜひそこでね、私、発表したいなと思ってるんですけども、私、今回のパーティーがですね、周回パ。まあ、言ったら、みんなは、何使ってんのかな？キルアパ、闇メタパ、あとはアカソニアパ。ね、そんなの使ってるんじゃないかなと思うんですけどね。わかんないですけどね。私、先日、ね、フェスで弾いた、呂布先生がいらっしゃるんですけど、呂布先生、レベルマックスになりましたんでね。で、これがリーダーにして、で、そこに、先日のゴッドフェスで弾きました、ダルシ。ね、ダルシを弾きました。これを入れて。で、あとは、魔王、ね、バンパイア、デュークの方ね。入れて、あとは、 ケルベロス。ね、究極進化してますよ。ね、今言ったやつ全員ね、ちゃんとフル覚醒してますからね。まあ、レベルの方はちょっとね、マックスになってないやつもいるんですけども。で、あと、ね、これだけだとね、足りませんから。で、あと、フレンドは、アカソニアですね。旅夫アカソニアパーティーということで、中はね、そんな感じになってるんですけど、最後のね、中の一人。これがね、ちょっとね、これで安定するっていうところで、エンジェリット。ね、まさかエンジェリットでね、入れて神々を周回してるやつなんてなかなかいないだろうっていうね。俺も調べた限りそんなパーティー組んでるやつ見たことないんだけど、まあ、エンジェリットを入れることによってね、まあ、魔王からの、花火で、強化してね、ドロップ強化してのエンハンス 2.5 倍ということでね、ゼウスはワンパンということで、まあ、道中うまくいけばね、問題なしということなんでね、まあコツコツこれでランクを上げていこうかなという段階に今行きましたよっていうね、そういうご報告ね。まあ、パズルやってないやつ全くわけわかんないと思うんだけど、まあ、そんな感じでやってますという報告がしたかったんだぜっていうところ。あとは、まあ、今日あった話を今日話すとあまりいいことがないんですけどもね、もう、今日ね、朝、コンビニ行ったら、大道ブレンドコーヒー、いや、大道のブラックコーヒーに、ミニ四駆のちっちゃい、なんだろう、ちっちゃくしたようなやつ、ミニチュアみたいなミニ四駆が、まあ、もう元々ミニ四駆がミニなのに、さらにだからミニチュアにしちゃってどうすんだって話なんだけど、まあ、そんなのがついてるね、ものが置いてあって、で全部で8種類とかあったのかな。それでまあちらっと見たら、黒いエンペラーがねついてたの。もう俺もミニ四駆世代だからさ、エンペラーとかすげえ思い入れあるからさ、だから欲しいなと思って、でブラックのエンペラーね、それ手に取って、コーヒーあんまりいつも日常飲まないんだけどさ、まあ夜とかね家で飲んだりとかするんだけど、職場とかで飲んだりすることないんだけど、ちょっと欲しいなと思って買って、で職場ついてね、これなんか今日コーヒーについてたんすよみたいな周りに言ってさ、そしたらさ、隣に座ってる人がさ、昼休みに3つ買ってきてくれてさ、ね、持ってないやつ3つ買ってきてくれて、これでね全8種類のところね、もう4種類そこの時点でお昼でコンプリートしたの。これはいい調子だなと思って。せっかくだから、ね、全部8種類だから、あと4つ欲しいなと思って。俺がお昼とか、まあ、夕方ね、ご飯休憩があるからさ、行って、で、コンビニ寄ったら、ちょうど持ってない4つがコンビニに置いてあったの。で、それ買ってさ。それで、まあ、朝はね、1個しかなかったものが、もう夜になったらね、もう8個コンプリートしてるっていうね、まあ、謎な現象だったんですけど、まあ、最初はね、その1個買ったのは、100円ショップのね、ところで、ローソンストア100で買ったんだけど、で、その後、俺が夕方にね、コンビニで買ったのは、普通にセブンイレブンで買ったんだけど、セブンイレブンは、その、大道のコーヒーが140円すんだよ。100円ショップだと100円なんだよ。だけど、140円もコンビニするわけよ。高えなと。ね、40円も高えと。4割高えと。高すぎるの。40% 高えぞと。ね、どうなってんだって話なんだけどさ。ね、当社費 140% って話だからね、おかしいでしょって、それが4本だぞと、ね、どうなってんだって話なんだけど、買っちゃうよねと思って。で、これ買った時に、そのプラス40円のことだったりとか考えずに、しかも4本とか買っちゃって、で、コーヒーはもう俺も1本今日飲んでるから、ね、その周りの席の人たちにあげるっていうね、ことをして、なんか俺、大人になったなと思って。大人買いだな、本当にと思って。で、その40円とかを気にしないで買っちゃえるっていうのはすごいなと思って。正直、俺、ここ、1、2年前だったら、すげえ悩んでると思う。帰りに100円ショップまで行って我慢して、それでコーヒー買って、それも職場の人には配らないで、自宅に持って帰って、家でね、冷やしてさ、で、ちょこちょこと飲もうかなってなっちゃうけど、なんか、本当に、ようやくだよね。年相応、かな、わかんないけど、ね、そういうのでなんか物を買える、まあ言ったってね、140円かける4だからさ、大した金額ではないし、そのついているね、まあもしかしたらでもついているそのおもちゃのクオリティが高いから140円があんまり苦ではないというか、正直ガチャガチャとかで100円とか200円とか入れてあれ出てきたら嬉しいなっていうぐらいのクオリティなわけよ。だからそう考えると140円とかでコーヒーついてきてね、ラッキーみたいな、もうコーヒーがおまけみたいなもんだからさ。だから、買っ っちゃったのかなーなんて思ったりするとかあるんだけどね。まあそんなね、ことでね、ちょっと大人になったなーなんてね、思ったりしたね、今日の、まあ昼下がりね、でしたねっていうところ。じゃあね、ちょっといくつかね、じゃあ最後お便りいただいてるからね、読んで終わりにしたいと思います。ラジオネームが、これちょっと前から結構いただいてたからね、読んでいきたいと思うんだけど、ラジオネーム、前田ピンチランナーさん。ネットラジオいつも聞いてますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、こうやって、ね、ちょっとシンプルなね、こうやってお便りですけどね、なんか、なかなかさ、やっぱりメールって送るの、初めて送るとき気が引けるじゃない。どんなこと書いたらいいんだろうとかね、あると思うけど、こうやってなんか一言ね、聞いてますよって言ってくれるとね、なんか嬉しいなってなりますからね。まあ、これからもちょっと聞いていただけたらね、嬉しいなと思います。ありがとうございます。あとはラジオネームトリンドルさん、今日ウォークマンに童貞ネットを転送しようとしたら容量が満杯で送れませんでした。この3ヶ月で150話以上聞いていて、7ギガのうち、5ギガが童貞ネットでした。話は変わりますが、先週、NHKFM に送ったリクエストが採用されました。初めてなので嬉しかったです。僕の夢は全国ネットのラジオに進出したパルさんにリクエストを採用してもらうことです。そういえば童貞ネットでは曲を流さないんですか？ちなみに採用された曲は、アニメ 青い花の主題歌ですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。恐ろしい話ですね。3ヶ月間でね、この童貞ネット150回に聞いてくれて、容量がね、もう満パンに入るのが7ギガなのに、そのうち5ギガが童貞ネットって、やべえウォークマンになってるってね、ところなんだけど、もう落とした時にはね、大惨事だからね、これ誰のかしらってね、で、最初もしかしたら曲ね、いい曲いっぱい入ってるかもしれないよ。で、ちょっと見ていくと、童貞ネットって、何童貞ネット童貞ネット童貞ネット 5ギガもあるみたいなのになっちゃいますからね、ちょっと気をつけていただきたいと思うんですけど。でね、まあ、あとは、一緒にいただいてた内容でね、その、ラジオの方でね、NHKFM でね、ちょっと送ったリクエストが採用されたってことでね。まあ、嬉しいよね。俺も一回、過去に一回しか採用されたことないんだけど、昔ね、コサキンっていうね、ラジオでね、中学生の頃にね、お便り送ったらね、採用されて、超テンション上がったからね、それ以来ね、採用されるってことはね、もうないんですけどね。まあ、嬉しい、ね、ところ。ですんでね。で、あと、パルさんのね、ラジオでは、曲を流さないんですかって話なんだけど、まあ、著作権とか、あと、ジャスラックさんとか、怖いじゃないですか、ということでね、曲は流さないんです。っていうのもあるんでね、俺がもしね、全国ネットにね、進出した暁にはね、そういう許可も取れるかと思いますからね、その時はぜひね、リクエストしていただければね、ちょっと、こちらね、流させていただきたいと思いますからね。まあ、その時までね、ちゃんとラジオ聞いていただけたらね、ありがたいなと思います。じゃあ、あとはね、お便りいただいてました、ラジオネームが、右手専用うちわさん。パル内定さん、こんにちは。すいません、内定もらえてないです。内藤です。実は、先日の4月27日に、M3 という、簡単に言えば、音声をメインとした即売会が開かれたんですよ。パルさんもここで、パルナイトの童貞ネットの取り下ろしとかを売れば、ずっとパルさんが言っていたラジオでお金を稼ぐっていうのができるかもですね。M3 は半年に1回ペースであるので、今年の秋の M3 では参戦してお金を、稼いで、童貞ネットヒルズ作っちゃいましょうよ。ね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。もう FX とかで童貞ネットヒルズ作るってなるとね、結構俺も、まあ秒速でさ、ね、与沢翼さんはまあ秒速で億稼いじゃいますけども、まあ、億稼いでるのに、億の税金でね、ちょっともう、どうにもなんなくなっちゃってるみたいですけども、まあ俺だってね、秒速ですよ。秒速で FX でね、何十万っていうね、ロスカットされちゃったりしますからね。まあそんなんで、童貞ネットヒルズね、遠いですからね。このね、音声を売ることによって、立てられるかもしれないね。ちょっとやっていきたいとは思うんだけど。まあ、このラジオとは別に、例えば、一つの物事に対して、30分とか、1時間とか、そういう喋るものを、ちょっと、作ったりとかしてね。例えばだよ。前にもね、こういうのやったらどうですかとか、そういうのいただいたりとかもしたからさ、いろいろ考えたんだけど、例えば、 ね、まあ、10話ぐらい、ね、童貞ネットの方も長くやってますから、まあ、10回分ぐらいの音声データをまとめつつ、で、あとは、俺の、まあそういう取り下ろした、ね、まあ、1個か2個かのエピソード、ね、まあこれについてね、30分語るとか、そんなのを2つ3つ入れたりとかして、で、それをね、パッケージにして売ると、ね、それをしていけば、まあ、こうやってね、過去にやった放送をかさ増ししてさ、それで、あとちょっとね、まだ聞いたことないオリジナルのやつをね、で出したりとかして売って、で、即売会では CD 作ったり DVD とかで売って、さらに音声データとしてね、また売って、とかね、まあわかんないですよね。いろいろやりたいなと思ってますから。まあ、そんなね、ちょっと秋にあるってことなんで、俺も、宅建の試験があるから、それが終わってからかな、次の春かな、とかでやれたら嬉しいなと思っております。では、あとね、お便りいただいてます。ラジオネームが、としへろさん。こんにちは。お友達募集ということでメールしました。あ、これね、あの、童貞ネットのホームページにね、トップページに、書いてあるんですね。あの、童貞ネットの、管理人、ね、パーソナリティのパル内藤は、女友達を募集してますっていうね。そういうちょっと記述があるんですけどね。で、こちらからね、お便り送ってくださいというのがあるんでね。それでいただいたと思うんですけど。ね。メールしました。31歳の、古代妄想のひどい、普通の自分のことを、美少女と思い込んでいるデブ男です。美少女とは思っていますが、女装する気に、する気も、女言葉も使いません。良ければ仲良くなってください。よろしくお願いします。ってね。お答えできました。ありがとうございます。ちょっと、どういう内容かちょっとわからないんですけど、パルナイトは女性友達を募集してますっていうところで、ね、お友達募集ということでメールしましたってことだと思うんだけど、女性を募集してるんだけど、これは男性なのかなっていうね、わかんないんだよね。性別がちょっとわからないんですけど、31歳、ね、年は、ね、俺より2個下、ね。で、自分のことを美少女と思い込んでいるデブ男ですと。男なのかな、ね、心が女、ね。体は男。名探偵なんとかみたいな。そんな感じなのかもしれないですけどね。残念ながら、あの、見た目も女、ね。体も女、ね。心も女の方を一応ね、あの、私、あの、お友達募集ということでね、ちょっとお願いしてる部分があったんで、別に普通のね、男の友達としてだったらいいんですけどね。あの、よくちょっとわからない。ちょっと、あの、真ん中な感じになっちゃってますから。まあ、どっちなのかなみたいなところありますけど、まあ、普通に、あの、女性友達募集という部分での、ね、お友達、ね、ということであれば、ちょっと残念ながら、ね、あの、体は女、心も女、ね、名探偵なんとかの方で、ぜひお願いしたい部分があるからね。まあ、普通にね、男の友達でということであればね、あの、ぜひぜひ仲良くしていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。天才富豪、パーソナリティのパルさん、こんばんは。パルさんに質問です。パルさんがもし誰でも好きな女性と結婚できるならば、誰を選びますか？天才で富豪なパルさんには愚問かもしれないですが、回答お願いします。選ぶ女性は芸能人でも、パルさんの知り合いでも、誰でも OK ですというね、答えてきました。ありがとうございます。そうだね。俺ぐらい天才になってきたりすると、才能に溢れちゃうから。ねえ、でもあるし、富豪だから。お金もね、もう湧いて出てきますから、秒速でロスカットされるぐらいの富豪ですからね。まあ、愚問かもしれないですね。で、好きな女性と結婚できるならば、誰を選びますかと。誰でもいいですよ、ということなんですけど。そう考えると難しいよねってなっちゃうよね。ガッキー、まずガッキーがまず出てくるでしょ、一番最初に。ガッキーはどうしようかなってね。お前がガッキーどうしようかなじゃねえだろって言うかもしれないけど、真面目にね、考えるとだよ。ガッキーは、ね、とても可愛い。ね、見てるだけで癒されるね。で、あの、笑顔。ね、素晴らしいなと思うけど、かといってじゃあ一日中笑顔なんて違うよね。そうすると、一緒に暮らしてると、笑顔じゃない一面も見ますよ。ね。なんか、むくれた顔とかもね、可愛いみたいな。あるかもしんないけど。ただ、ガッキーは結構、俺が感じる内向的なタイプ。 だと思うんだよね。まあこの辺は合ってるんだけどさ、俺とね、だからなーとかいろいろ思ったりとかするんだけどさ、でもガッキー結婚して子育てしてとかね、いろいろ考えると、まあわからないなーと思って、幸せなのかな、俺もガッキーも幸せになれるのかなーと思ってね。すいません、みんなお前は何言ってるんだって思ってるかもしれないけど、それはもうちょっと温かい目でね、ちょっと見守っていただきたいと思うんですけど、だからね、誰がいいんだろうな、難しいよね。北川景子いいな、北川景子とかいいな、なんかその難しいんだよね、その清楚すぎるとかね、なんか地味な感じとかね、なんか内向的な感じとか、ね、いろいろ俺の好みってあるわけよね。だけど結局俺がなんか楽しく暮らせるとか一緒にいられるって意外とビッチ系なのかなって思うんだよね。イケイケなね、結構ノリのいい女の子の方が俺はなんかいいのかな、なんて、だ結局引っ張ってってくれる方が俺は結構受け身が多いからさ、その方がなんかいいのかなっていうのもあったりとか、あと俺がこんだけね、天才パーソナリティとして頑張ってますけど、やっぱりさ、ちょっとギャグだったりとか言った時にあんまりリアクションないのも悲しかったりするじゃない、話が弾まないじゃない。だからちょっと俺ガッキーと例えばよ、超盛り上がるような話をしようとしてもあんまり盛り上がんないんじゃないかなと思うんだよね。ただここがだよ、北川景子ちゃんだった場合盛り上がる気はするんだよね。もちろん向こうが俺のことにある程度興味を持ってくれてれば、だけどね、持ってくれることはないんだよね、それ分かって言ってるからね、まあ、それは気をつけてね、聞いていただきたいと思うんですけど、その場合多少なりでもやっぱしちょっとなんていうチャラいというかさ、ノリのいい子だったらこの俺の天才パーソナリティっぷりをね発揮するとドッカンドッカンになると思うんだけど、ガッキーだとドッカンドッカンしないと思うんだよね。そこが難しい。微笑まれちゃうね。いいんだよ、老後はいいよ、ね、縁側でお茶をすすりながら微笑んでもらいたいんだけど、ただ普通に暮らしていく中で考えるとある程度、ね、俺が逆に自然体でいられるのはそういう少し、ね、チャラいというかの方がいいのかななんてね思ったりはするんだけどね。というわけで今の現時点で 誰がいいのか全く分かんないけど、候補として北川景子ちゃんにしましょうかね。パッと今思いついたからね、そんなのがいいかなと思いますね。北川景子ちゃん可愛いからね、普通にね、まあ、そんな感じ。何言ってるんだって話だね。あとじゃあね、お便りちょっと喉が痛くなってきたね、そろそろ終わるんですけどね。お便りがいただいていますのがちょっといくつかいただいて、ちょっと読み切れてないんですけどね、ちょっとお待ちくださいね。どこまで読んだのかっていうところなんだけど、あとはそうだね、だいたい読んだのかな、うん、読んだね。あと俺が喋りたいこともだいたい喋ったかなと思うので、今日はこの辺でということで、まあ、そんなんで来週なんですけども、来週は、まあ、普通にね通常通りやりますんでね、5月のいつですか、ちょっとカレンダーを見てますけども、なかなかねカレンダーがね、出てきませんけども、5月の11日日曜日、またね23時からやっていきたいと思います。でこのラジオは終わった瞬間ね、俺この後にさよならって言うんですけど、言った瞬間が一応オフ会締め切りとさせていただきます。でこの後すぐメールを送ります。まあ文面とか考えてないから文面バーって書いて、でメール送ります。でちょっと人数がオーバーしちゃってたりとかしたら、まあ、掲示板でね、参加表明している方だけじゃなくてメールだけでいただいている方もいらっしゃるので、でちょっと全部見て、それで、参加者ちょっとオーバーしてた場合は、まあね、ぜひ来てくださいとか、今回ちょっと人数オーバーしちゃったんでね、申し訳ないけどご遠慮を願いますかというような話がちょっとメールでいくかと思いますからね。でその時に参加ね、ぜひお願いしますっていう方に関しては詳細もメールお送りしますのでね、それ見ていただいて、5月6日ね、池袋で集合して、それでね、ぜひぜひちょっとバーベキューを楽しくねやりましょうということでやっていきたいと思いますからね。まあ、そんな感じで、終わりましたらメール送りますんでね、ちょっと待っていただけたら1時半ぐらいまでに送れるかなと思いますからね、お待ちいただければと思います。 じゃあそんな感じかな。ね、で来週はあのオフ会にね、オフ会の模様なんかもね、ちょっとご紹介したいかなと思いますからね。まあその辺ちょっと来れないよって人いると思う。あの仕事の関係とか、あとちょっと遠いとかね、東京まで遠いよっていう人もいるかもしれないから、まあそんな人にも伝わればいいかななんて思って。でもしくはね、参加ねしてくれるって言ってた人がね、当日全員キャンセルで俺一人でバーベキューって可能性もあるかありますからね。まあその辺もご期待いただければと思います。じゃあそんなんでね、今日もね長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。